ご案内は私、諏訪山義雄でございます。毎回スペシャルゲストを迎えして、血液型を切り口に芸能界の話題、社会での出来事などをお話していきたいと思っております。今回はスペシャルゲストに賀門哲先生をお招きしております。
渡辺二郎は B 型魚座です。こんばんは、賀門哲です。
こんばんは、よろしくお願いします。
あ、お願いします。しんすけさん、島田紳助さんが言いたいですけど、紳助というよりは渡辺二郎かな。
もうね、でも要所要所で出てくるキャラクターになりましたね。
そうですね、もうなんか僕から見たらもうなんか漫画のキャラにしか思えないですね。なんか渋いし。
実際ボクシングでも世界チャンピオン。
そうですね、
しかもヤクザ、
うん、しかも古くから付き合いあるんですよね、あの二人。
みたい、まあでしょうね。
でなんかね、影響通点というか、そのまあこれ共通点かどうか分かんないですけど、紳助は漫才をダウンタウンを見てやめましたよか、
はい、
やめたんですよ、
はい、
松本見て、あ無理や、
はいはい、
で渡辺二郎は辰吉とスパーリングして、
はいはい、
あ無理やって言ってやめてますよね、はい、で何ていうか最後にこうね、そのジムの帰りかなんかに、
はい、
あのタバコの自販機見つけて、
はい、
今までボクシングやってるから吸わないんですけど、
はい、
その時も買って一本吸うんですよ、
はい、
で、あこれで終わったんだなって言って涙をひとしずく流すっていうエピソードがありましたね。
ウィキペディアでしょ。
あ、そう。
私も見ました。
恥ずかしい。
でもいい話というか、
うん、
でも不良への入り口というかね。
ああ、そうですね、
はい、
だって芳賀健二の時にもね、
そうですよ、出てきてましたからね。まあ、ボクシング界もそれこそ切っても切れない縁ですよね。はい、割といろいろ話を聞きますよ。
あ、そうっすか。
はい、はい、
まあボクシング界にも おるんですか一応。
だからなんせいろいろそういう
ちょろちょろ
ちょろちょろね、話は聞きますよね。だから亀田一家もとかね、
あ
聞きますけど、まあなんせでも紳助さんですよね。
そうですね、
全てが吹っ飛びましたけど、
ええ、
その前に言えば要するに城島さんね、 TOKIO の、
はいはいはい、はい、
スキャンダルがありました。
はい、
まあ大型です。
ええ、まあなんかあれは取らしたみたいなこともありましたよね。
なんかいろいろ言ってますよね。
ええ、
綺麗な服着てたみたいなね。
うん、
うん、で一路真紀さん B 型、
ええ、
内野正明さん AB 型です。
うん、
ああ、あんまりどっちも知らない。
そうです
ね、
なんかプレイボーイな感じなんじゃないですか。
ですかね。で、まあ、離婚、まあ、前からその不倫疑惑みたいなの出てて、ついに離婚と、かいろいろあったんですけど、
はい、
昨日の晩ですわね、
撮ってる、もうパニックですよね。
紳助引退、
うちの家族もパニックでした。
あ、そう、
はい、
ご家族もパニックでした。
そうですね、あ、まあ、パニックいうか僕と母親ですけど、
はい、
まあ、言うてもテレビ好きですからね。でもほんまにだって MC の 番組だけでも6本ぐらいあるでしょ。
そうや、プラス感謝祭な。
ああ
で、この前24時間
やるな。24時間、
ああココイチの司会はとにかく、
そうです ねそれをそのいきなりっていうのはなんかすごいですよね。
まあだからよっぽどなんかあったんでしょうね。
うん、
多分
だっておかしいですもんね。
おかしいおかしい、それはおかしいおかしい。いやだから暴力団との付き合いありませんとか言って、でもしやったら腹切りますとか言ってはりましたけど、
はいはい、あ前のえ、 いつも
この前の会見で、
あこ今今回の、
はい、今回の、
はい、
まあ、僕が知ってるだけでも腹切らなあかんすよね。
ああ須山さんの
僕は渡辺二郎さんとことは違う山の話を一応
掴んでる、
掴んでるんです。
なるほど、
うん、だからそのどの程度どうという話は別にしても、
うん、
付き合いがないということはないですわ、はい、ええ、それは間違いないです。
ということは腹切らなあかんですね。
まあ僕は別にそこまでは言いませんけどでもこれ訴えられるかもしれん。
あ、僕が真剣に、あ、ほんまっすわ、もう一般人やから訴えるって言ってましたからね。
炎上マーケティングですわ、訴えてください。
逆に来いと、
はい、
しんすけに訴えられたらすごいですね、
うん、まあだからちょっとやっぱり会見、僕はまあしんすけさん好きですけど、
はい、
まあ、ネット上では人気ないですけど、
人気ないみたいですね、
はい、
ワースト1位というか
嫌いなタレントね。
そんなに怖いんかな、ややこしいんですかね、そら。
うんうん、
超おもろいけどな話。
うん、でもまあそのリアルやん、あの不良自慢みたいなさ、
はい、
漫才師とか、
うん、
いっぱいおるけど、まあ言ったら品川さんとか、
はいはい、
あの何あの暴走族上がりの人とかいっぱいおるけど、はいはい、けどさほんまにヤクザとつるんで、
うん、
しかもテレビの収録中にやで、
うん、
収録中生中継中かタレントを若手タレントを芝くういう、
あ
東京ゼロさんが芝かれたやろ、
はいはい、
もうリアルやんか。
そうですね、
あ、
うん、
だからマジでやらかしてくれるな、
ええ、
僕不良だったんですみたいな、そうなんじゃなくて
もうヤクザ
今も不良ですみたいなね。
でもまあ今ね一番なんか超どええ感じやったのね、とあの話が、
うん、
めっちゃおもろいっすよあの行列かな
ああ、もうあのな、
あのなんか手すりかなんかに寄り添いながらこう
でもお前な言って
しゃべるのね、あれでどんな綺麗なやつ、まあ逆に綺麗なタレントにガンガン行きますもんね、
あ
きつい、
あ、
あれとかもだかダンレイでしたっけ、
はいはい、
ダンレイとかにもガンガン行きますもんね、はい、なんか
あそう
逆に、
あそう、うん、いや僕もだからもちろんヤングオーも見てたし、
あ
の、まあ、その後はヤンタンね、ヤンタン木曜日ね、土建屋義行さんとやってはったんですよ。
ああ懐かしいですねちょっと前までパチンコとかに出てましたよね。
出てた、
パチンコの番組、
ああまあまあちょくちょく出てくるやんか、
はい、
まあ関西はクイズしんすけくん、
ああほんまや、クイズしんすけくんなんかどうするんやろ。クイズしんすけくん
って今やってる？
やってます
やって
ます。
やってるんや。
名前ついてもとうもんね、クイズしんすけくんって。
そうや。あるし。ほんでだからヤンタン聞いてた頃なんかはさ、ほんまに憧れというか、
うん、
あれやったんや、野瀬に住んで、野瀬の山奥に住んで、
はい、
今住んではらへんと思うんだけど、だからなんか独特の生活してて、
うん、
ほんでレースね、
あ
ー風スローダウン、
はい、
ほんでバイクのそのレースやってた仙石さんいう人がいて、
はい、
その人が芦屋でな、
はい、
そのバイクショップみたいなやってたんや。
ほう、
フェラーリが前に止まってんねん。
ほう、
当時やで83年とか4年ぐら
い
やったと思うわ、
はい、うん、
もうなんかチームしんすけのそのつなぎとか飾ってある。
へえ、
うん、ほんまにだからまあそっからずっとな、
うん、
しんすけがいないテレビなんてみたいな。
そうですね、
ああ、
ブーム作ってきてますよね、
ずっとね、ああ、
ヘキサゴンファミリーとかね。
そうそうそうそうそう、
もう畑用具どうするんやろ。しんすけのバックアップなかったら
なあ。まあああいうスタイルのな、ああいう司会は多分もう二度と。
そうですね、
うん、
クイズしんすけくんでもね、微妙っちゃあれやけど若手が出ますもんね。
出る、
あそこに
出る。
まどかひろしかもしれないですね。
いやだからあれ弟子やろみんな一応。あ
そうなんですか。
うん、ほんで窓かひろしに、
うん、
売れてないくせにヘラヘラ笑うなみたいな、
うん、
な手紙を書く話も、うん、俺その時だからラジオで聞いてた。
ああ、なんか乗り込んだやつでした
っけ。ほんで窓かひろしが乗り込んできた、まあラジオに乗り込んできたわけじゃないけど、ああ、喧嘩して逆に仲良くなったみたいな。
まあ、やばいぐらいおもろいですよね、窓が広島。そのトークが。
東京ではあんまり見られへんと思うけど、もう、
しんすけが認める。
もう、な、完全に、うん、もう完全な安定感
だろうな。そうですね。ほんで、ちょっと、なんとなく全体的に暗い話。
ほんで、
後味悪い話多いねんな、なんか。例えて出てこないですけど。
うん、まどかひろしさんはあれなんですよね、関西では手広く練習スタジオを経営されてるんですよね。
そうですね、うん、
だからバンドやってる人間は間違いなくまどかひろしさんの世話になってるというか、うん、間接的な年賀状来るもん俺。
ああ、
まどか246の会員になってたら、
ああ
、まどかひろしの写真入りの電話状が来るね。
へ、
うん、いやほんま今でも取材をかけてます。昨日ディープスロートにやってきました。
え、
うん、もう情報源に。
あ、そうなんですか。
パッと俺の顔見た瞬間、
うん、
分かってる、調べとくから。
すごいっす。
しんすけの件は聞いとくわ。
しんすけの件は聞いとくわ。
もう
誰
俺の顔見た瞬間分かってるから。
怖いなすごいっすね、
はい、
芸能界からすっごい神戸のその一部の人しかわからん情報まで網羅してますもんね一部の人しかわからへん人物まで網羅してますもんね
でもあの違う山の話やから俺に入ってくる話は、
はあはあ、
ちょっと、まあ、どこまで言えるかね、
うん、
あのもったいぶって申し訳ないねんけど、これマジでもうただでは済まへんラインなんで。
ああそうなんですか。
そうやね、
それちょっと怖いですね。
からもうほんまにあれやからねんけど、
僕のあの力の嫁と一緒ぐらい危ないかもしれないですね
危ないです、
あのラインはやばいですけど
あ、ちなみにあの松岡平さん B 型です。
B 型、
はい、うん、まああの何か情報入ってくると思います。
ええ、
あの淡路島疑惑とかね、いろいろあるんですよ。
へえ、はい、淡路島疑惑。
たまに淡路島に行くんですよ、慎介さん。
へえ、そういう話はあんま聞いたことないですね。
ないでしょ。
沖縄はあるけど、
はい、淡路島方面っていうのもあって、
うん、
淡路島にもカチッとした暴力団はいますからね。
あ、そうなんですか。
ええ、あの、まあ、淡路島方面は僕の独自情報じゃないですけど、
うん、
ほんでね、
ええ、
これ渡辺二郎さんは、
はい、
要するに もともとボクシングやってて、
ええ、
途中でヤクザになって、
うん、
で慎介さん、
うん、
問題になったでしょ、
うん、
ほんでね僕もね、
ええ、
もう今やから言えるけど、
はい、
逆のパターンがあるんですよ。
逆のパターン。
僕ね唯一一人だけ、
はい、
暴力団員の顔見知りというか、
はい、
まあ、まあ友達とは言いませんわ、
はい、
でも顔見知りというにはちょっと仲のええ顔見知り、
ええ、
友達と顔見知りの間ぐらいの、
はい、
もちろん二人で遊びに行ったりはしませんよ、
うん、
の暴力団員が一人だけおったんや、
はい、
でもうややこしいなと思ってて、
うん、
もうポッドキャスト引退せなあかんから、
うん、
思ってたんです
よ。ああ、ルール違反、
ルール違反かなとね、
はい、
思ってたんですけど、
ええ、
最近ねヤクザ辞めはったんです
あ、逆
逆よかったと思って、
肩着になったんですね。
はい、やめたってです。
数字は問題ないですね。
問題ないでしょ、うん、はい、
ちょっとね黒い噂があったらね、我慢的にもちょっと引き締めていかなあかんと思いますからね
やめたって言って、うん、
すぐやめれるんですね。
どういう風にしたんかは、
やめますって言ってやめるんですか、
ね、うん、うん、まあ聞いてないけど、そいつのミクシーとかむちゃくちゃ面白かったけどヤクザも大変やなあいう感じだったけど、
あ、
うん、まあ、特に厳しいとこにおったからね、
うん、
うん、まあしんすけさんね、いや僕のイメージはヤンタンなんですよ。ヤンタン木曜日はね多分ちょっと後で始まったんですけど、し
ん
すけさんのヤンタン木曜日はだからその深夜ラジオの原体験ではないねんけど、
はい、
そのもう夢中になってた頃に聞いてたんです、
うん、
寺岡ペロいう人がね、
うん、
寺岡ペペロいう人がハガキを書いてきて、それがすごいいい話やねんけど、
はい、
字が汚いって言いながら涙流してハガキを読むんですよ、
はい、
しんすけさんが熱いなと思ってね、もう多感な時期に、
うん、
もうやられてましたからね。しんすけさんがいなかったら僕もこのラジオやってないかもしれないですからね。ラジオというかポッドキャストね、
でもなんかその前に M1 とかも締めたしね。
そうや、この今回のザ・漫才はどうなの。
うん、
ああ、あれもしんすけさん一応発案でしょ。
うん、
ああ
と誰かが仕切っていくんでしょうね。ああ、それは裏では手助けします、できますもんね。言うても手助けいうか、
ああでももう会社辞めたらやっぱ関与はせえへんのちゃう。
ああ、あかんのですか。
うん、でも芸能界と暴力団はまあどうしてもね、関西は特にね、
うん、
ありますもんね。まあ、やめるっちゅうのね。
そうですね、
うん、他に何かあったんやとは思いますね。
ああ、
うん、
まあでももう出てくるでしょ、しゃあないけど。もみ結成、まあ一般人になったらあれか、逆にやりやすいんかな。
どうなんやろ。
ちょっとなんか言うてましたもんね、一般人だったらもう訴えていきますぜっていう。
ああ、あることないこと書かれてる、
はい、
うん、まああのあとまあもう言ったと思うけど、俺の知り合いが一回やられかけてるから子供の時に。
ああ、しんすけ。
しんすけ。スケートリンクで。その人僕より10歳上ですけど、
はい、
3人でおるとこに、しんすけが1人で、あの、乗り込んできた。言うてました。まあ、今後もね、
ええ、
なんか情報は欲しいですけどね。
そうですね、
うん、
長谷川でも行ってみるか。
長谷川ってボクシング、
いや、新助がやってる寿司屋です。
あ
めっちゃ高い
です。行かれへんやろ。
新助おるけーって
昔ヤンタン聞いとったんやけど入れてくれ。
ちょっと高いんやろな、
うん、ほんで何があります。パソコンが壊れたんですよね、実を言うと。
はい、
実を言うというか、先日ね、ついに、
うん、
ほんでも、まあ、まあ壊れるんはいつか壊れるやろと思ってたけど、
ええ、
壊れてしもって、で実は僕ちょっとなんか余った金があったんですよ、
はい、
ちょっとだけ珍しく、
うん、
ほんで調子に乗ってベース買ったり、
はい、
マイク買ったり、
うん、
変なポッドキャストの機材を、
うん、
あの電源とかね、
はい、買ったり
買ったり、あのちょこちょこ1万ぐらいの買い物を繰り返してたんですよほんで、あ、もうこれで贅沢できひんなって思ってた矢先にパソコンが壊れてね、走り回りました。
その金があれば、
その金があれば余裕で買えてました、ね。 でもまあ前までフルのノートを使ってたんですけど、
はい、
MacBook Air を買いました。
うん、
まあでもいいですね。
あ、ほんまですか。
はい、あの素晴らしいと思います。大変でしたけど、そのしんすけにやられそうになった人に5万借りてね。5万貸してくれ。それで録音してるんです。
新しいパソコンでね。
はい。で、まあ芸能界に戻るんですけど、
ええ、
まあの高岡壮介さんが、
はい、
韓流批判、
はい、
があって、
うん、
あのフジテレビ批判ね、ツイッターでやって、
うん、
えらいことになってます。
うん、
ほんでそっからの流れで。フジテレビ前でも、
うん、
ちゅうのが繰り返されてますね。2回、うん、2回って言っても、まあ、2日間あったと思うんですね。
うん、
で、まあそのネットからの要するに偏向報道に対する、
うん、
まあ、デモと、
はい、
あとまあもう一個別らしいんですけど、右翼団体主催のデモ、うん、まあちゅうのがあって、んで高岡壮介さん B 型ですけど、
はい、
なんかこれも事務所辞めてもて、
辞めましたね、
芸能界引退、事務所がなかったまあ、
うん、
引退状態だと思うんですけど、なんか割と発言が問題になってしまう。
そうです ね。
まあ好きなこと言わしたらよと思うんですけど、
うん、
ただね、そのまあ韓流ばっかりじゃあそれはそうなんでしょうけど、
ええ、
例えばテレビがね、
うん、
まあアメリカイギリスの洋楽ばっかり流れて、
うん、
ハリウッド映画ばっかり流れても、
うん、
これは偏った内容とは言わないんじゃないですかね。
ええ、
だからちょっとこうそういう目で見ると、
うん、
まああの若干違和感もあるというか、
うん、
うん、あのそういう感じもするんですよね、
うん、
まああの嫌なら見に行けりゃいいっていう話もね、
うん、
まあまああのテレビの上公共の電波ですから、
うん、
あのそういう単純な話もね、ちょっと違うと思うんですけど、
うん、
あとだからまああのちょうど8月15日終戦記念日があったりして、
うん、
国の成り立ちというかね、
うん、
敗戦っていうのはまあ、いわばね日本の今の民主主義の原点みたいなところはある種あるとは思うんですけど、その中でまあ なんかね、例えば韓国、右翼的って言えばおかしいですけど、
うん、
なんかこう、まあ、韓国の人がね、
はい、
日本人に対して怒って、
うん、
まあ、旗燃やしたりとか、
うん、
するじゃないですか、
はい、
まあ、それはね、まあ、それやりゃいいんですけど、
うん、
まあ、一つのスタイルというか、その教育もそういう、まあ、反日っていうのを一つの軸として、
はい、
国家をまとめてると、
はい、
まあ、まあ、中国なんか割と反日感情というのは露骨に政治利用してると思うんですけど、そういう面があると思うんですよね、
うん、
なら、まあ、火の丸を燃やすと、
うん、
でもそれはいいですけど、でもね、これも血液型の話に僕はつなげようと思ってるんですけど、
ええ、
日本人なんてものが本当にいるんかと、
うん、
例えばその国旗を燃やしてる人たちが標的とする日本人、
うん、
例えば日本人ってだって、
はい、
もちろん、まあ、新韓、まあ、韓国、うん、のことが好きで好きでしょうがない人もいるやろうし、
はい、
まあ、嫌いな人がいるやろ
う
し、
うん、
まあ、日本人全員が寿司好きなわけでもないし、
うん、
日本人っていう人間はいないですよね、
うん、
まあ、人格というか、
うん、
日本人はだからそうなんだと、
うん、
日本人はバカだよねって、
うん、
言ったって日本人にも賢い人もいればバカな人もいると、
うん、
いうことだと思うんですよ、
うん、
だからそのちょっとね反日感情っていうのももちろん的外れだと思うんですよ、
うん、
本来ね、はい、本来ですよ、それを真似して、
うん、
例えば同じ土俵でね、
はい、
喧嘩とか、
うん、
いう話も出てきますけど、
うん、
もちろんその韓国人の人一人一人にも、
うん、
まあ、個性があって、
うん、
そういう韓国人はだからこうなんだみたいな、
うん、
話はやっぱりあまりにも単純というか、
うん、
まあ、ある種騙されてるというか、
うん、
まあ、そんなこともないのになみたいな、
うん、
まあ、思うんですよね。だから、まあ、韓国の場合は一つ反日感情というのを利用して、
ええ、
まあ、国家を形成していった面はあると思うんですよ、まあ、幸か不幸かね、
うん、
けど日本の場合はそういう必要はまあないですよね、なかった、まあ、それは幸せなことだと思うんですけど、
うん、
だから特に反感的な教育をされることもなかったんですよね、
うん、
でまあアメリカに戦争に負けてましたけど、
うん、
原爆を落とされたからといって、
ええ、
反米国的な教育も受けてないですよね、
ええ、
でも本来は、
うん、
例えばその国家主義的に言えばね、
うん、
まあ、アメリカともう一回やって、
うん、
アメリカに勝って、
ええ、
日本人としてのプライドを保つと、
うん
うん、いうのが一つの筋やと思うんですけど、
うん、
まあ、そういう話にもならないですからね、
うん、
だからえば A 型の人はこうだからとか、
うん、
B 型の人がこうだからとか、
はい、
いう話とね、
うん、
韓国人はこうやとか、
うん、
日本人はこうやからっていうのと、うん、まあ似たような構造なんじゃないかなと思って、
うん、
それでなんで血液型だけ批判されなあかんのかなって、
うん、
でついでにその僕前からちょっと言ってたんですけど、
うん、
性格とは何だったのかみたいな、
はい、
本を、みたいなじゃない、性格とは何だったのかっていう本をね、
はい、
読んでるんです。これ渡辺さんっていう方が書かれた本で、
うん、
ね、割とディープな血液型論争をネットで繰り広げた人なんですよ、
う
ん、ね、で、まあ、本はまだ読み終わってないんですよ、
はい、
っていうのが難しいんですよ本が、
うん、
あの本や言うから買ったら、
うん、
論文やって、
うん、
もうその時点でちょっと腹立ってんねんけど本と論文はちゃうやろみたいな、
うん、
まあまあそれはいいんですけど、そういうのを見進めていくと、まあ、性格なんていうものはないと、
うん、
いう話が一つの軸になってるんですよね、
うん、
性格なんていう、例えば、ガモン先生固有の性格っていうのはないんです、
うん、
穏やかな人やと思いますけど、
うん、
けど状況が変われば怒ることもありますよね、
うん、
その怒ってる時に、
うん、
ガモン先生穏やかな人ですからとは言えないですよね、まあ、
うん、
一つね、
うん、
だからその一貫した性格っていうのはその定義するのは難しいですね、
はい、
ええ、もちろんあのそう言い切ってしまうのも、
うん、
極論というかそういう面はあると思うんですけど、うん、だからむしろそう性格論性格論争というか性あのむしろ血液型人間学 の、
はい、
その血液型と性格に関連性はないっていう、
うん、
まあ、話あるんですけど、
うん、
そもそもだから性格っていうことの、
うん、
が明確にあるものかないのかもんなんかっていうのがはっきりしないですよね、
ええ、
だからむしろ血液型人間学の問題っていうのは、
はい、
心理学の問題なんですよ、心理学側の問題というか、
うん、
科学的に見て疑わしいって言うんですけど、
うん、
科学側に問題があるというか、
うん、
そもそもね、僕はちょっとそういう、まああの曲解ですけどね、はい、物事を曲解していってるんですけど、
うん、
まあまああえて曲解していって、
うん、
ちょっと話を見ていこうかなという感じはしてるんです、
うん、
ただあの結論はないです、
はい。
なら、
うん、
もちろんだから血液型人間学のはらんでる問題っていうのはいろいろあると思いますけど、
うん、
それはそのあの血液型人間学がはらむ問題を透かしてみて、
ええ、
他のいろんな問題もあぶり出せるというか、
うん、
あの感じることができるんじゃないかなみたいな、
うん、
ええ、そういう活動ですね今はちょっとあの見つめ直してます、
あ、
ええ、
大切ですね
だから話の落ち着きどころがないんですけど、
うん、
ええ、
まあでもその日本人はこうだからっていうのは同感っすね、うん、僕も、中国人はなぜ謝らないのかとかね、いや謝るやつも多分
いる、おいますよ、だから中国人なんていう人はいないんですよね、まあ言うやね、
だからエキサイトニュースで、ふた同等に並んどったんですかね、ニュースが、中国人はごめんなさいってなぜ頭を下げないのかっていうニュースと、企業が面接の時に、まあ10年ぐらい前やと思うんですけど、あの決議型を重視してたっていうところがあるっていうので2つ見たんですけど、その重視してた方はすごい差別的やって言って叩かれてるんですよ、でも中国人はなぜ謝らないのかっていうのは、中国人はこうこうこういうこうこういうことだからっていうので、そのもう全員が謝らないっていう体やったんですよね。だから
それはまあね、確かにね、例えば100名、100人アンケート取って、こういう時謝りますか謝りませんかみたいな、アンケート取って謝りませんと、例えば80人の人が謝りませんって言った、だから中国人が謝らないんだっていう統計を取ったからって、それが科学的かどうかっていうのは、正直言って僕は疑わしいと思ってます、それだから血液型別にいろいろ並べて、統計を取って、要するに分布を調べて、いろいろね、統計の方法はありますけど、その性格を統計で、なんか人間の行動を統計でね、規定していくっていうこと自体に難しい問題があるんですよ、だからそれは本当にね、あの決意型も中国も一緒だと思いますね、今先生が、そういうことに僕は気づきました。先生も気づきましたね。
気づきましたね、
受け継ぎ方やっててよかったです
ね、
だ
からもうなんか決意型とか、そういうことよりも、もうちょっと大きく見て、
そうですよ、
うん、
あらゆる差別と我々は戦ってるんだ、
そうですね、だからその中にはいっぱいありますよ、最近僕らが体験した虫食うか食えんかの別れ、で、ロッキーですか、ロッキーのあの生卵、あの話はおもろいですよね。
いや、そう俺は聞いた、だからロッキーの生卵の虫にありますよね、それは日本人から見たら、ああ生卵飲んではるわ、精つけてはんねやっていう、
普通普通、
まあ、見方や、
まあちょっとまあそうやけど、
まあ、えぐいっちゃえぐいけど、けど外人にしてみたら生で卵食うちゅう習慣がないから、チャンピオンになるにはそこまでせなあかんのっていう、
そうですね、
出手物食いの見てる感覚やって、僕はどっかで聞いたんですよ、ほんまか嘘か知らないですよ。
まあだからなんかね、日本人っていう言葉最近多いですもんね、なんか、
まあ震災とかあったり、まあ、あと不景気ですからね、なんとなく自信がないというか、その自分自身のアイデンティティを、その国家に求めすぎてしまうというかね、例えば、まあ、日本の GDP が、一人当たり GDP が世界一だった、だから日本人はすごいんだ、だから私はすごいんだ、でもその日本人の一人、まあそれはね、ここに 日本人が努力して、結果ね、
うん、
日本の一人当たり GDP が1位っていうのはまあ、うん、いいことなんですけど、だからって例えば俺らみたいな無産者というか、
うん、
仕事をしない人間が
何でしたっけ、新潟の金山に入る人、
何やったかな、戸籍のない人ね、
その呼びで最高やってくるな、
ね、調べようか、
無職人、
無職人ね、
はい、
無職人ね、
あれ見た時なんか衝撃でしたけどね、無職人とかおなんかこういう時代にもこうやって呼ばれた人がおったんやみたいな、ちょっときつそうでしたけどね、
レテンをつけたオイラは宿なしやけどな、
はい、
まあ、まあまあだからね、だからそれこそ日本がすごいから俺はすごいっていうね、
うん、
そういう発想は また別やと思うんですよね、
そうですね、でもね、
うん、
まあまあそうなんですけど、
はい、
深海地のインド亭って、
はいはい、
あるじゃないですか、はい、あそこのマスター、
はい、
多分ね、
うん、
日本人じゃないと思うんですよ、あの人、
うんうん、あインド人がやってるのは違う方やな、商店街中の方か、
ああ、インド人いるんですよ、
はい、
でもマスターは、あ
東洋人行ったけどな、忘れたわ、
おっちゃん、
は
い、若い人がもしかしたらオーナーかもしれないですけど、
は
あ、あそこ、中にいる店長というか、
は
あ、店長さんは、
は
あ、おっちゃんなんですよ、
は
あ、で日本人っぽくないですよ、
は
あ、なんか、
は
あ、見た感じ分かりましたよ、
は
あ、ちょっとなんかインド系やし、
は
あ、インド人っぽいんですよ、
は
あ、肌の色とかもね、
は
あ、でその人が言うてましたけど、その人はなんか日本の漢字とかすっごい詳しいんですよ、
うん、
その由来とかね、
はい、
でなんか最後に、
はい、
日本人が世界を救うって言ってました
いやだからね、えっとなあれはワンダーライフに書いてたんかな昔、
はい、
ほんでな、ノストラダムスの予言に関する話やったと思うねんけど、
はい、
あのパパブッシュが起こした湾岸戦争あるでしょ、
はい、
第一次湾岸戦争、
うん、
あの時に、
うん、
クウェートに日本人が取り残されたんかな確か、
はあ、
ほんでそれをね、
うん、
猪木が助けに行ったんや、
もうなんかありましたね、
あったんや、とにかく猪木が行ったんや、
はい、はい、議員の時、
議員やったかな、
なんとなく覚えてますね、なんか
ね、猪木、うん、あの一応中東であれやねんね、人気あるというか、
うん、
猪木さんが助けに行った時に、
うん、
なんかね要するに日本から、
うん、
救世主が出るみたいな、
ああ
そういう話、ノストラダムスの予言と、
はいはいはい、
一致したんですよ、
はいはいはい、
ほんで俺の連れがって驚いてました、
ああ猪木やった
んや、猪木が
って救世主は猪木やった、
そうそうそうそうそうそう、まあ日本人をね、まあ、特別視する、
うん、でもね日本人が言うんだったら分かるんですけど、
あ
そのイン日本人が言うんだったらなんかちょっとまあ、
うん、もう分かった、もうええってみたいな
感じしますやん、
うんうん、
多分日本人じゃないんですよ、
はあは
あ、で僕何回か聞いてるんですよ
その話を、
いやマスター
何人や
ねん、どこの方ですかって聞いてるんですよ、それじゃあいや僕はね 僕の7代前が船で四国に来たんやって言うんですよ。
四国に？
四国に、
うん、
海賊かなんかでね、なんか知らないですけど、うん、なんか船でとりあえず四国に着いて、うん、
それ外国からってこと？
はい、
うん、
で4代なんか、かなり声小さいんですよマスター。だから聞き取りにくいんですけど、うん、あのインドの音楽流れてるし、
はい、
店内
が、はい、
で四国に着いてそっから、4代ぐらい、
はい、
後にあのそっから次は日本海から、
はいはい、
あの朝鮮の方に
出てるんです
。出てる、
はい、
その末裔なんですって言います
よ。微妙やな。
だから何人かか。
ほんなら何在日三世ぐらいになるわけ。
そうですかね、
韓国時代から考えたら。
はい。
え、
もうでもその四国に来たのどっから来たのかはちょっとあの
分からへんね。
言うてないですよその人。
ああ、
もう一回四国に着いて3代4代暮らして、
うん、
また
朝鮮半島マスター
、計60。
ああ、そんなに、
はい、70。
ああ、70はいってない。時代的にも微妙な時代やな。
ええ、
戦争より前やな。
まあ、明らかに多分日本人じゃないと思う。
はあ、
でも名字言うたらね、
は
あ、あなたはどこどこの何々のあの、ま、松江ですみたいなこと言うと思うんです。
言うてくるの？
言うてくれる。
それ決め打ちやん。
そうなんですけどね。でも、うん、そうですね、最後にね言うてました。なんでかは言うてなかったですけどね。あの、なんでなんかは言うてなかったですけどね。
へえ、
うん、我慢強いとか言ってたのか。なんかそんな、
あ、性格までいいよ。
うん、チラッと言ってましたね。
え、占いってこと？
違います、違います。あ、じゃあ日本人はなんで世界を救う民族なんかっていうことで。でもなんかデザイン的に日本のデザインはすごいっていうのがあるんですけど、
は
あ、その理由があるんですよ、
は
あ、その理由っていうのがそのあの世界地図を、
はい、
その太平洋
中心に 見る
から、はい、で、はあ、日本からアメリカまでもう、
はい、
アメリカ大陸までもう海じゃないですか、
はいはい、
だから日本を下にそっからもうアメリカまで行くんは無理。日本からアメリカまで、
うん、
当時というか、はい、まだ飛行機がない時に無理と考えて、うん、
はい、
あの縦にするんですよ。
ほう、
世界地図
を、はい、
じゃあ日本が一番下に来ますね。日本の下ってもう海じゃないですか。
あ、はいはいはい、
海というか大陸が、
あの大西洋を真ん中にしたら、
はい
はいはい、
大陸がないじゃないですか、はい、で上からパチンコ台みたいにこういろんなもんが流れてくるじゃないですか。あのシルクロード渡ってヨーロッパからで洗練されて最後に日本に来るっていうので、
うん、
日本のデザインは優れてるっていう話がありましたけどね。
まあ、まあ、一つの理屈かもしれないですけどね、うん、ならそうやねんな、
うん、
うん、
まあなんか
だそのだパーソナリティというか個人的なことと、そういうその地理的な共通性っていうのの、そのバランスというかね、その分けて考える、
そうっす
ね、ない、うん、なんかこう方法があればいいなっていう気はするんですよ。
まあそれやったら分かりますやん、なんかあの
ストーリーとしては、ね、
うん、
でも本当にそうかどうか
分かんないですけど、ね、その器用やからとか日本人は
だそれはさ、だから
不器用な人もいますよ。
アフリカにも
器用な
人はいますからね。
そうそう、
ええ、
だそれは確かにちゃうと思いましたね、
ええ、
うん、
まああの ただ昔の昔だいぶ前のそれこそトウモロコシの会の番組のブラボー川上さんが出てこられた会があって、
はい、
今バックナンバー打ってはりますから、
はい、
あのまあ聞くことできると思うんですけど、
うん、
まああの日本っていうのは、
うん、
そもそもその多民族国家なんだと、
ほうほう、
な吹きだまりというか、
うん、
あのいろんなとこから人が来てるっていうのはそれはね、うん、あの血液型的な話でもよく出てきます、
うん、
あの先生いなかったからあのサイエンスバーでもそういう話出たの覚えてないかな、
出ましたっけ、
うん、その DNA の解析みたいなんで、
ああ
ああの日本人の種類を分け、ああルーツをこう分けていたら結構多岐にわたる、
ああありましたね、
うん、
そういう話が、
っていう話は、
うん、
まあそれはまあ科学的な話としてあると思うんですよね、
うん、
なその単一民族国家とか、
はいはいはい、
その日本民族とか、
はいはい、
まあ、日本民族じゃまあ幻想でしょうね、
うん、
と思いますね。
ああ、
ええ、
なるほど。
ならまあ多様性をやっぱり売りにする方が、
うん、
あの
いいんちゃうか
な、いいんじゃないかなとは思うんですけどね。でもそう考える、
うん、
僕ら自身が、
はい、
でもそれはね、
ええ、
リージョナリズムに毒されてるというか、
うん、
例えば僕らの周りで外国人の人がすごい多いじゃないですか、
はい、
はっきり言って、
うん、
まあ、外国人ってでも、まあ、在日外国人の人も多いし、はい、
うん、
あの僕なんか個人的に降下したのはあのベトナム人軍団と変に仲いいとか、
うん、
なんかこう外国の人が普通に身近にいるというか、
うん、
そういう環境があるからね、
ああ、
ええ。
確かに ね、
ねえ、そういう発想に流れるのかもしれないですけどね、
うん、
ええ、だって付き合いのある人間でも例えば仕事上でも、
うん、
多いですよ、日本人の方が少ないかもしれないですね、うん、
ああ、
ええ、やっぱり商売やってる人在日人多いし、特に中国人のコミュニティには仲良くしてもらってますよね、
うん、
うん、ほんでね、そういうあの話ばっかくどいですけど、
ええ、
あの僕ねたまたま機会があってね、オクタっていう、
はい、
あのね民団でも総連でもない、
はい、
あの朝鮮半島の、
うん、
あのまあ漢民族というか韓国の人たちの
在
外コリアンのコミュニティ、
はい、
まあ、それだからがあるんですよ、
うん、
だから日本やったら日本にオクタ、うん、日本支部があって、ブラジルにはブラジルにオクタの、まあ、要するに商人の集まりというか、
うん、
在外コリアンマーチャントの集まりがあって、
うん、
はい、でね例が大体まあその、まあ、韓国人同士仕事を回し合うんですけど、DVD にね、
うん、
そのオクタの DVD に字幕をつける仕事というのがあって、たまたま、まあ、異例やと言ってましたけど、
うん、
あの僕が日本人で仕事をもらったんですよね、
はい、
たまたまね、
うん、
それでまああの変な鶴橋のその割とディープな、もう二度と行かれへんようなとこ連れて行ってもらって打ち合わせで飯食いましたけど、あのその時やっぱりまあ我々のアイデンティティはみたいなね、
ああ
の話をまあされてましたね。だからまあそれは僕は日本人で日本にいるから違和感感じましたけど、
うん、
けど
その自分の国じゃなかったら ね、
なかったらね、
なんかそういうの聞きますよね、
ええ、ま、感じるのかもしれないですね、
う
ん、
日本を背負うみたいな、
こう、ええ、
日の丸背負っていくみたいなね
ね、まあ、そういういろんな状況がありますから、
うん、
まあ、国に対する意識っていうのはいろいろ違うのかもしれないですけどね、うん、
そうですね、だからやっぱり僕らは日本じゃないですか、日本で日本人として いますから、その僕らの周りでは、そのベトナム人とかね、中国人の人とか、そのベトナム人じゃないから、ベトナム人の人からしたら、なんかちょっとなんかこう身内でこうガッと固めるというかね、
うん、
なんか言うてもちょっと差別されてるっていう感覚がね、なんか感じる時あるんですよ、
う
ん、そんなことないけど こっちはね、
うん、
でも当人にしたらなんかやっぱり住んでいて、
うん、
いろんなことがあるんかなとは思うんですよ、うん、
ベトナム語しとこんとも喋られへんベトナム
語おかんとど
どうおかんは日本語がしとことも喋られへん
で、親父はいないで、おかんの彼氏がいるで、おかんの彼氏はいるけど、彼氏はベトナムに家族がいる、でも日本に来てて二人とも日本語喋れない、その喋れない二人の一応子供というか女の子娘2人が、つやさこの前までですからね、どっちもおかんも日本語を勉強しだ
した、
今しだしたで、娘も今ベトナム語をちょっと勉強しだしたが、言うたら30歳ですから、30年間どうやって授業参観とかあるし学校の給食とかね、どうやって暮らしてきたんやん
旦那さんはベトナム語喋れるね、
旦那はベトナム語喋れるんですよ、
日本人やねんけど、
そう
ベトナム語喋れるね、
そうなんですよ、でもなんかそれでその諏訪山さんに言われて、
ああ
確かにそうやなと思って、僕もねどうやってコミュニケーション取ってきたんかなと思って、聞いたんですよ旦那に、
ああ、ああ
で、あいつらどうやってコミュニケーション取ってきた、今は
親子やろ、
親子です今はそれちょっと2人ともその国、うん、その国々に近寄ってきたからねお母さんは日本に
だけをしてるし、
はい、嫌いやったみたいなんですけど、うんうん、日本に近寄ってきて、うん、娘はベトナムに近寄ってきていや、ヒアリングはできるみたいよって言うんですよ、
うん、書かれへんけど、
はい、一切喋られんし書かれんけど、
うん、聞けるんや、
聞けるんすって、
うん、
だから旦那と今おかんが喋るみたいな、おかんはまあ家ではベトナム語しか喋れないですから、うん、で旦那もまあやっぱその
ネイティブではない
から、ネイティブ、うん、ないからやっぱ分からん時があるんすって、はい、バーって喋って、はい、それじゃあそのやっぱ娘が、いや虫春巻きって言ってるでってああっていうねそう、すごい状況が起きるんですね、あんな奇跡じゃないですかもうだからおかんは多分それで通じてるってことは、今までやってきたってことは、
はい、
娘は日本語で今日の出来事言って、はい、おかんはそれをヒアリングして、
はい、
ベトナム語で返して、
はい、
でそだからその共通の言葉がいらんっていうか
中間地点がない
ないんですよ
あれ大変ですよね、
ええ、
いやだからやっぱりまあね、あの言葉っていうのは一つの謎ですけどね、
はあ、
バベルの塔に勝ったちゃうかったっけ、
ああ
分けた、言葉を分けたっていう
の、はあ、なんかありましたね、
ええ、 まあ、あの血液型をね、あの鍵にね、まあ、血液型差別っていう話ありますけど、血液型を鍵にね、差別を解消できると思いますよ。
なるほど、
私はそう思ってます。
その私たちの夢でもありますもんね、あの友淵先生が目指してる世界、
そう、全ての差別と紛争
をなくす
この世からなくす、私は冗談で言ってるのではありません、ね、
渋すぎる、
ええ、
それを決議型を鍵に、
そうです。ほんでね、またね、
ええ、
言うでしょ、そんなんの日本人だけでしょって、
うん、
批判する人は欧米じゃ誰も言わないよ。
あ、決議型
と、
はい、はいはい、
決議型の話ね、
うん、
バカかと、
うん、
ね、それそこでこそ、
うん、
日本発祥の決議型人間学の誇りを持てよと、
うん、ああ、なるほど、
ええ、
そういう歌ですね、ええ、それでだいぶ返される場合ありますからね、
ええ、
すかさず僕はアメリカでは星座やでって言ってますけど、
星座は星座って一緒やんか。なんで星座はええねん。そういうこと言ってもしょうがないですけど、
ベトナムもないんですよ、あの聞いたら
血液型、
はい、なんでそ の, あのガモンでも一応まあその血液型好きすぎるあまり、
うん、
聞かんようにしてます、
はい、
今日あの巷では、
はい、
グッと抑えながら、はい、あのなんとかさらっと決議型を聞くようにしてますけど、そのベトナム人のさっき言ってたそのコミュニケーションが言葉が全然わからない親子の旦那は決議型すっごい好きなんですよ。でベトナム人のアルバイトの子が来たりしたら何型とか聞くんですよ。でももうベトナム人の子がねもうなぜすぐ決議型聞くって言われたって言ってましたね。なぜそんなに気にする。
いやだからそれはあなた何人ですかって聞くのとあの同義です。意味はないです、うん、ええ、本当にあのそういうもんですから答えてください。
はい、そうですね、
はい、
そうそう、だからそれは僕もあのちゃんと大事なことやでって言いましたけどね、一応。でも日本語勉強してるんですよ、そのベトナム人。だからあの何でしたっけ、あの晩秋弁というか、
はいはいはい、
きつい、
はい、
何度いとかってそうでしたっけ、
はい、何度い、
何度い、まあそれとか関西弁ね、きつい、
はいはい、
なんか毛とか、
うん、茶色を茶色っていう
そういうのをあの教えてたんですよ、ずっとちょっとこっち嫌われましたけどあいつにはもう喋らないって真剣に聞いてたからもう調子乗って言うてたんですけど
ね、うん、ベトナム先生、ベトナム方面今暑いですね。
そうですね、はい、なんか増えてますね、
私の彼女もベトナムに行きたいって言ってるから、
はいはい、その時はほんま行く時は多分
全然もう連絡ないけど
連絡ない
連絡あったけどなんかすごい怒ってるというかもう話にならへん感じの。
1万で行けるって言いますか、
なんか変な生き方でやろ、
それはす日本ベトナムにいる日本人がいるんですって、
はいはい、
何やってるかわからないやつがいるんですって、はいはい、50ぐらいの、
はい、
その旦那の連れなんですけど、はい、すっごい怪しいやつやって言ってました、はい、そいつが言ってたって言ってましたね
は まあ、いつか行ってみたいです。
そうですね、行ったことないかな、